今日はエペソ神徒の手紙の5章の15節から終わりというか区切りの20節前ですね。はい、それでまずこの前のところからつながっているわけですね。眠っているものとか死者の中っていうふうにですね、これは聖書では一般的に言われるようなこととは、全く違ったふうに、書いてあります。別のところにも書いてある言葉ですが、神様をこの宇宙世界にある神様のことは全くないとか思ってる人、眠ってるんだと、あるいは死んでるんだという、そういうような見方をしてる。で、なんでそんなこと言えるかというと、神様って一番大事な、一番大切な、まあ、どんなことあって滅びない一番大事なものがないって思ってることは、これは眠ってるんだと、そこにそのことを分かる感性が死んでるんだということで、それから、神様っていうのと結びつからんだら、人間っていうのはどうしても動物的になる、もう自分中心になって、どうしても自分の考え、自分の本能的なものを中心に動いてしまう。で、それは人間として生きている状態じゃないというんですね、動物的だという。そういう意味で、この眠ってるついてるもの、眠っているものとか死者の中から立ち上がれとか言って、まあ、一般常識的な言葉の使いから見たら非常に驚かされるような言い方をしているわけです。で、それぐらいですね、本当にあるべき姿というのは非常にこの世の標準と全く違ったところに置いてあるから、こういうふうなことが言われるわけですね。で、前にもそれ触れたと思います。このエペソの2章の1節にもそういうことが書いてあったわけですね。そのことに2章の1節にも書いてあるので、その時にもこういうふうに触れたと思います。あなた方は以前は自分の過ちと罪、まあ、同じようなことですが、要するに罪のため、人間というのは本質的に本当の神様の正しい道に、結びつかない、それを無視したり踏みつけたり背を向けたりしているから、そういう状態を死んでいるというわけ。一番良いものに対してそんなものないと思っている、そういう状態を、まあ、死んでいると言っているわけですね。例えばですね、人のものを取ったらいけない、いや、そんなの取っても構わないと、人のものをですね、無駄に壊してはいけない、いや、そんなの壊したっていいんだと、そんなことを言っている人は、この人は精神的におかしいということになりますよね。まあ、そういう延長上にあるわけです。人のものを取ったらいけない、正しいことだと。人を身だに傷つけたり叩いたりなんかしてはいけない。で、それを言い換えたら、それは愛を持ってないとか、真実でない、正義に反することをしたらいけない。それがわからないのは、もうその人は精神的に死んどんだと。人は物を殺しても盗んでも我慢というんですからですね。そういうことになりますよね。ですから、そういうふうに、一番正しいこと、正義、真実、そういうことをないというようなものは、そういうふうに、まあ、眠ってるんだと、あるいは死んでるんだという、まあ、そういう言い方になるわけです。ですね、だけど、そこからですね、誰でも目が覚めて起き上がれるんだということは、また聖書で言ってるわけです。それが神様の方を向いて起きようとする。そこから立ち上がろうとしただけで、キリストが照らしてくださるんだと。私たちに必要なのはそういう意志なんですよね。そうしたら、そういうキリストが、まあ、その照らされるから、私たちはまたその光を受けするし、また命もいただけると、そういうようなことがここで言われているわけですね。まあ、その点で神様をただ信じたらいいと、イエス・キリスト様が私たちの罪のために怒られてきたんだということを信じさえすればですね、そうしたらそれだけでその死んどった状態が生き返るんだというわけです。それはまあこの5章の手前の5章の 5章の8節でもやっぱりよく似た表現で言ってるんですね。 あなた方は以前に暗闇だった、こういろんな言い方してるわけですね。あなた方は死んどったとか暗闇だったとか眠ってるんだったと、まあ、要するにその霊的な状態をみんな同じこういうふうにいろいろ言い換えてるんですが、だけど今は主にやってる。私たちはただイエス・キリスト様はそのように私たちのために使わされた方ということを信じるだけで主に結ばれて、そうしたら光になる。でさらにですね、そこから絶えず立ち上がろうとすれば、さらにキリストが照らしてくださると、それが前提になっておってです、ね、それで教養のところにつながっていくわけです。だからもうそんな光やら全然ないと、そんなこの世の中に永遠やら真実やら正義の一切ないんだとかいうことでなくって、そういうふうに思ってるのが愚かな状態だと言おうとしてるわけです。だからキリストの光を受けたらですね、当然これはもはやそういうふうに光が何かどこにあるかわからんでなくて、光を知らされたんだから、だからその光を知って生きることは、これは賢いものとして、気を配って生きると、まあ、そういうことになるんですね。この賢いというのはソフォスという言葉ですね。ソフィアの形容詞形です。ソフィアって名詞ですね。 H ソフォスというのは H あると。で、この愚かというのはこのソフォスにアというですね、ギリシャ語ではアというのは否定の接頭辞なんですね。アソフォスと、H 的じゃないというですね、ソフォース、それからアソフォースが愚かと麻訳しているわけです。英語でもウィズダムというわけですけども。で、だから本来賢いっていうのはですね、例えば数学ができるか、この教科ができるかいうこととは全く違ったふうに聖書では捉えておることです。それはキリストにあること、キリストの光を知っていること、そういう状態をソフォースとしているわけですね。同じ、まあ、これは日本語に適切な言葉はない。英語だったら、クレバーとワイズと。クレバーって何でもパパッとよくわかる。判断ができる。これはクレバーということ。ソフォース、ウィズダム。ワイズとかウィズダム。名詞ではウィズダム。H っていうのは違うわけですね。何が大切かっていうことに対する感覚、直感力、洞察力を持っている。価値あるものは何だろうかと。そういうものがソフォスというわけです。英語ではワイズ、あれそういうものをウィズダム、エイジというわけですよね。ところが日本語ではそうしたものはちょっとないもんだから、小さい時から既に言葉を覚えたり、字を読めたりした、この賢い子だって、別に善悪とかですね、愛がわかる真実だとか、そんな関係なくですね、悟い子、賢い子だというわけです。それはもう学校の成績に直結するわけですね。その字を教えてないうちから、まあ、字を読んだりすると、だからこの成績も良くなるのが濃いけど、当然そうなります。でそういう意味で、賢いっていうのは学校の成績と直接つながるような、そういう人を賢い人と言うんですけど、聖書はそういうふうな意味で全く使ってないわけです。いつも私たちを照らしているキリストのことを知ってる、キリストの光を知ってると、あるいは、まあ、自分たちは本来眠った死んだようなものだったけど、神様の光で生き返ったんだと。そういうことを知っている人、このソフォース、賢いものと言ってるんですよね。だから、どんなにですね、まあ、例えば数学が、教科ができなくても、聖書的に言ったら、ソフォース、賢いものであり得るわけです。だから、最もそういう意味で、英知的、になった一人、弟子たち、ペテロ、ヨハネ、ヤコブとか行った人たちはただの漁師だったわけですね。この世的にはまるでですね、学問ができたら賢いとか言われるような筋合いでなかったわけですが、でもこのキリストの照らされた光を受けたものだから英知的になったわけです。で、この細かく気を配って、この細かく気を配ってってどういうことにかって、まあ、例えば今度の夏、もう今 20% ぐらいしか原発動いてなくても結構いけてるわけですね。あれは全部なければダメダメっていうようなことに、もっともっと 50% もしないといけないってこの事故まで言ってたんですね。日本の全エネルギー、 50% まで原発で済んだなんて いうことも言ってたわけです。大きな嘘だったっていうのが分かりますね。8割まで止まったって言って、結構いけてるわけですね。そんなに関西なんか節分なんかそれほどしてはなくてもいけてるわけですが、それでどんなにしたら節電できるか、もうこう細かく気を配る、まあ、そういうふうなことにも細かく気を配ったら、これはいくらでもあるんですね。誰かがまあ悪く言わないないように、いつも細かく細かく気を配る。これは首相とか大臣だったとか、一言言ったら辞めさせると、人一人歩いてないようなですね、もう本当に家畜小屋も崩壊して腐ってしまって、学校もみんな止まってる。それは死の街って当たり前なんですね。そういうのを死の街って言うんだから、でもゴーストタウンって。そうやって言っただけでですね、やめろやめろって言われます。だから、そんな風にですね、気を配ってていろんなところがあるわけですね。もう誰でも、まあそういう風に、なんか大きな病気をしたら、大丈夫、食べ物には気を配るようになるんですね。私はでもそういう風に。それまで食べ物をどんなに早く食べようが、水で飲もうが何しようが一切平気だったんだけど、20代の終わり頃にその非常に大変なことが起こったもんだから、それ以来胃とか気管支の状態がおかしくなったし、胃はもう未だに大事に気をつけてないといけないようになってしまったわけですが、そういう意味でそういう食事とか健康とか自分の体勉強、あるいは自分の知識、そういういろんなところへ気を配るんだけど、ここで言うのはそういうのことをここで言ってるんではないですね。何が神様のご意識であるのかと、この柔軟説を言ってることです。それを気を配るというわけですね。これは自分の欲望とか、自分がこうされたいから、自分中心でこれをやろうとしてるか、言おうとしてるか、一日を使おうと、一日でも時間でもお金でも何でもかんのそうですね、仕事場でも。もう絶えず自分中心に考えてるんじゃないだろうか。まあそういうことをですね、神様のご意志、御心ってありますが、これはセレマ、英語、他の外国語訳ではみんなこれはウィルですね。英語で言えばウィルになります。主のご意志が何であるか。意志だから方向性はっきりしてるわけですね。心っていうのは方向性はっきりしてないわけです。あの人は柔らかい心だ、感じやすい心だとか言う。その意思によってはっきりしてるんですね。学ぶ意思があるかどうか。例えばこういう集まりに来る意思があるかどうか。というふうに方向性はっきりしてるんですよ。理性的な言葉です。で、この日本語だけです、この心と訳したのは。他はもう例外、ハートだなんて訳してる一つの例外もないんですね、外国語だと。ここだからこの心ということのイメージするハートというのはまるっきり違うわけですね。それが何をはっきりと意思されているか、神様のご意思はどこにあるかと。で、私の意思でやっとるんじゃないか、まあ、そういうふうなことに関して気を配って、細かく気を配ってと。なぜかというと、一つすぐに私たちはうっかりするとこの神様の御心が知らされた人、これはキリスト者になるわけですね。キリストは神様のご意思でこの世に使わされた、あ、そうだと感謝してそうでしたと、ありがとうございましたと受け取った人がキリスト者になるわけです。別に何か聖人でも何でもないですね。ただそれだけですね。ここに神様のご意志があったんだと、自分のためにまた人のために罪のために来てくださったんだと、そこにご意志がある。ただそれを感謝して受け取るだけなんですね。そういうことで、気を配って細かく気を配って歩きなさいなんで、歩くってのはこれ生活するということ、まあ、こういうふうに例えて言ってますが、人間はいろんなところに気を配ってるんですけど、まあ、そういうところに気を配るっていうふうなこと、それは神様っていう人間をあらゆる人間を超えた、時代も超えた、はっきりしたご意志があるようなことを全く知らない人、こんなことはないと思ってるに関してはですね、この世のことで細かく気を配るわけです。例えばこれから日本は経済的に大変動が起こるかもしれないと、ギリシャとかスペインとかそういうイタリアとか何か非常に大変なことになってですね、世界的な経済の大混乱が起こるかもしれないと、これは気を配ってですね、株の操作あるいは資産とか現金とかどのこのこういうことをいつもおそらく見てる人もいると思いますね。で、そういうふうなところに本当に、毎日どころかもう絶えずそれを気を配って、この側はどうこうだとか、そういうなんで生活している人もおるぐらいです。 だからもう人間はどこに気を細かく回ってるか、まあ、非常にいろいろあるけども、まあ、ここが聖書の非常に違うところですね。ありとあらゆる生きの配り方がありますよね。スポーツで出たりしたらもう絶えずの体は治らない、いつも食事も気をつけて体を動かす訓練する、もう何でもそうです。だからそれらあらゆる種類の人間の気の配りがあると全く違ったものが効果なんですよ ね。政治家でも子供でも大人でも商売人でも地位が高い人でもみんな気を配ってる人はたくさんあるのに、全く違う気の配り方があるだと、それをここで言ってるんですね。神様の御心は何だろうかというふうにいつも細かく考えていくっていうんですね。小さなことでも、で例えば今日も植物を持ってきたんですね。だからこの植物は神様の御心をストレートに表しているわけです。神様のご意志を作ったわけです。ところが増加になったら早もですね、こんだけの売れるだろうと、もうちょっと成功にしたらもうちょっと高い売れるだろう、まあそういうふうにこの花は売れないから、そういうふうに人間の意図が入り込んでくるわけです。栽培した花はもちろんそうですね。だけどここに持ってきたのが人間のそういう意図は、まあ、どこにも入ってないですね。何百年前か何千年前かあったら誰もわからないということは、神様のご意志で最初この遺伝子の配列、こういう花びらの大きさとかですね、花びらにちょっと赤い芽がついたり、いろいろ香りがあったり、そういう非常に複雑な化学物質もみんな人間の意思で作ってない。神様のご意思、神様を知らない人はこれは偶然というわけです。ですからこういう植物とか自然のものっていうのはですね、非常にストレートにそういう意味では神様のご意思をで、作られたし、神様のご意思がこもってるわけですから、こういう植物を見る場合でもですね、これは何という名前だろうか、これは棘がある、あれ香りがあるということだけじゃなくて、この全体としてのスタイル、この花が、植物があれば空の星でも、神様のご意志ってどこにあるんだろうかと。何のためにこういうふうな花があるんだろうか。何のためにこういうふうにいろんな変化があるんだろうかと。そういうふうに、身の回りの自然でもですね、星が輝いていたら、この輝くの中に神様のご意志は何かあるんだろうかとかですね。絶えず、そういうふうな意味で、神様のご意志、何であるのかを悟りなさいって、悟ろうとするというですね、私たちが非常に嫌な経験したり、悪い人からいじめられたり、ここにも何か、何で神様の何かに心があるはずだと、ご指摘する。大きな事件でもそうですね、大災害もで、それはさらにどうして日本に歴史上初めてですね、何千何万年という人類の歴史初めてこのものすごい津波とものすごい地震と、原発が4つもですね、ああいう爆発、3つも爆発して、1つももう大変なことになってる、4機もああいうになったわけです。無残な姿をさらしてる、そんなこと一発に起こったのは日本で初めてなんですね、この住まい。だからそれは偶然ではないと、そういうことの中にも主のご意志が何であるだろうかと、日本に特にそういったことが、まあ、迫られてるというようにですね、そういうふうにこう主のご意志は何であるかということをいつも考えよう、悟ろうとするということです。でその主のご意志は何であるかって知るときに大事なこと、それと関連していることが次の18節に書いてあることですね。ここで2つ対照的に書いてあります。酒に酔いしれてはいけませんということと、それは身を崩す元だと、これはいろんな事件とかいろんなこと、もお酒に酔っ払って、例えばお酒に酔っ払って運転して見つかったと、それで一生ダメにしてしまったとしても、これたくさんおるわけですよね。人を殺してしまったらもう本当に一生ということになります。それだけじゃなくて、お酒をたくさん飲んでですね、それ体をどんどん悪くする、お金も使ってしまうと、まあ、そういったことでお酒で家庭を壊すという人もたくさんおった。これはどこの国でもあって、もともとキリスト教、我々の集会の私の前の前に一緒に30年もやったそもともさんも、禁酒運動とかいうにかかってたんです。でこれはなぜかというと救世軍で一番最初キリストを知ったんですね。救世軍というのは洋服サルベーションアーミーというイギリスで言いますが、イギリスで、起こったわけですね。ブースという人が 1800年代。それはなぜかというとですね、先に酔っ払ってお金をどんどんやって、そして家庭も破壊して、暴力で自分も破壊して、健康も破壊して、そういった非常に多くこの慣れの果てはといったら、そういういわゆる貧民窟のところへいっぱい行っておったと。家庭もこれで家からも追い出された形になって、自分も家庭も破壊して、そうしてその貧民窟みたいなところに集まっていったと。でそこ一般の人は、そういう人はもう自己を言っとくやと、自分はこんな風にですね飲んで飲んでしてがらないのとやんと、という冷たい目で見たけど、その救世軍のブースという人はですね、キリストの心を与えられたと、ること神様のご意志、あの人たちをバカにしたり見下したりするのは神様のご意志だろうかということからですね、そういうところに近づいて、そしてその人たちに真剣に福音を伝えたということなんですね。で特にそのお酒によって堕落して家庭も何もかも壊れてしまったような、そんな人たちのキリストの愛の見てがあるんだということを知らせる、まあ、そういうことを深く救世軍というのは世界的なものになっていますので、徳島県にはないわけなのであんまりピンとこないんですが、そういうことからあの相馬友さんも救世軍に最初はもう入っていたものだから禁止ということを、大工さんで昔はですね、特にこの大工さんの仲間でお酒を飲まなかったら相手にされない、あるいは建築できたら建前の時のみんなでお酒を飲んで祝うとか楽しむっても当たり前だったから、そんなの飲みませんよって本当に、まあ変わり者だというふうに、ある仕事までなくなるということもあったりしましたけども、まああえてそういうことだったんですね。でお酒ってのは神社にも納めたりします。なんでかっていうとですね、他にもいっぱい食べ物ある、そうじゃなくてお酒を神棚に酒樽みたいなのを置いたりしますが、それは他のいろいろな飲食物と違ってどこかこう霊的なところがあるからですね、別の精神状態になる。私もずっと20代の前後にですね、お酒1回2回非常にたくさん飲んだこと経験があります。で人に迷惑をかけたことがあります。ずっと昔ですね、阿波踊りの時ですね、学生が阿波踊り、お酒いっぱい飲まなかったら踊れないとか言われてですね、それでみんないっぱい飲んだ、踊ってる途中に上がらなくなって、それで気がついたら友達の家で寝とったっていうのはもう本当に恥ずかしいこと、一度だけですけど、あお酒飲んだらこんな風になるんやなと、もう本当に忘れられないことですけども、まあ、学生時代はそんなところじゃなくて、もう勉強とアルバイトでもうずっとだったから、遊ぶ暇も全くなかったわけですね。だからお酒飲みに行くこと一切なかったわけですけども、まあ、そういう、もうこと、あと1回だけあったですね、ビールをいっぱい飲んだことは、もうたった2回だけですね、私が飲んだっていう記憶、あとはもうたまに飲んで梅酒とか薬用だけなんですけど、一般的にはですね、お酒っていうのは、そういうふうに私もあの時の精神状態、何か別のようになる、別人みたいなんですね。それで、この霊的に人間のなんか精神的なものに働くと。これは、今ではもエチルアルコール C2H5A って、その化学結合に似たものは、エーテルであっても何であってもですね、みんなよく似た作用するわけです。だからエチルアルコールに限らないんですけども、化学的によく似た化学質のものだったら、大概はそういうふうに精神に働いてくる。だから昔はそんなエーテルとかそんなものは知らなかったからですね、それで酒は特になんかこう神秘的なようなもんだと思って、思ったわけです。でそういうふうに疲れたらどうしても、もう何か気休めがしたいというのは誰でもそうある、だからそれを飲んで、気休めになるということ、これはもう世界的にあること、ごく普通のことですね。今でもたくさんの人がビール酒の消費量は私らも信じがたいほどの消費量ですよね。まあビールに関しては何十本となく平均で飲んでる計算になるというようなことですけども、そのぐらいこの世界的にですね、古代からこの人類にこのアルコールっていうのは精神に働くから非常にこの、まあ、ある意味で人気があるというわけですね。でそれを一つこれ例示として持ってきたわけです。ってこと、これは酒だけではないわけですね。目に見えるものに寄ってしまう、要するにそこに引っ張り込まれるっていうのは酒だけではなくって、 もういくらでもあることです。ここはその非常にこう、まあ、特徴的なことであるからお酒は出したんで、酒だけがそうであることは決してなくて、お金に用意してる人もいくらでもあるわけです。お金に用意してたり、男女間の関係のことに用意してたりですね、あるいは他の掛け事に用意してたり、もうそれはいろんな遊び、子供だってもゲームに用意してると。とにかくですね、人間って何かに、まあ、夢中になってしまって、酔いしれたようになってしまう弱みをみんな誰でも持っていることですね。その人間は何かにですね、酔いしれる、何かにはまり込んだ、折れないというところは誰でもある。だけど、そこに何かにそういうふうに言っても、大体そういうふうに悪くなる、ね。他のことでも。だからそういう一切のもの、目に見えるもの、お金で買えるものにはまり込むんじゃなくって、目に見えないもの、それが聖なる霊なんですね。聖霊に満たされたら、そういうふうにいろんな目に見えるものに引っ張られて、人間の良いものが壊していくということから離れられると、そういうこの世のいろんな意味の一切のものと聖なる霊と対照的に置いておるということなんです。だからこの点はですね、お酒を別に飲まない人でも、ほな他のことに何かに用意されてる、用意しようとする、ほないくらでもおるわけなんですね。まあ政治家が自分の権力とか自分の票集めとか、それに用意しれたっていうか、それに夢中になってしまってる、まあ、そういうふうに何をするかわからないということが、これはもう起こることなんです。だから、この聖書の記事はですね、ちょっと一見自分に関係ないなと思うようなことも、実はより深くこう掘り下げてみたら、誰にでもこれは関わってるんですよね。主のご意志が何であるか悟りなさい。これ準備してますよと言ったら、ただの一人もいないわけです。みんなそういうふうに、私もキリスト教をして40年になるけど、あ、これもいつも見心で分かってるなんて、うっかり見心でないことに引っ張られることも本当によくあることです。ある意味で信仰を持って本当に清められたら、一層よく分かる、ちらっとしたことでも、これ見心でないと、以前もそんな思わなかったことでも、これ見心でないというふうに感じるようになるわけなのだから、どこまでいったらですね、この死の見心、ご意志が何であるか悟りなさい、私はみんな悟りましたなんて言える人は一人もいないわけです。だんだんその見る目が高くなってくるからですよね。まあ、そういうことと、で、その聖なる霊、聖霊に満たされたら、そうしたら自然にそういう他のものに引っ張られなくなると。もう誰でもみんなそうですよね。これは特定の人間に対して引っ張り込まれてもそうです。人間なんていうのはみんな罪持ってるもんだから、特定の人間がですね、完全であるはずがない、どんなにとても罪持ってるから、そういう特定の人間に引っ張り込まれたら、やっぱりそれで何か良くないことが起こってしまう。はい。それで、次にちょっと意外なことですね、そういうふうに聖なる霊に私たちを一人一人満たされて、みんなの人の共通の願いであるし、最終的な姿はここにあるというんですね。次は、それは一般的なことで、いきなり歌が出てくるわけです。今までのことはみんなこう、ありとあらゆる共通してるのに、どうしてここで歌が出てくるのか。詩篇と賛歌と霊的な歌によって、しかも語り合いと。歌で語り合うのか、思いますよね。このことはですね、すぐ後の、コロサイ信徒の手紙の3章でもほとんど同じことが書いてあるわけです。3章のコロサイの3の16を見ていただいたらですね、コロサイの3の16を見ていただいたら、今日のところと非常によく似てよって、ちょっと違うとかありますね。コロサイ信徒の手紙3の16、371ページです。で、ここのところではですね、 キリストの言葉があなた方のうちにいつも宿るようにしておると。今日のところは霊に満たされている、聖霊に満たされている。キリストの言葉はいつも宿って、これを言い換えているわけです。ほとんど同じことだからですね。キリストの言葉なんかいつも心に、いつも心の中に自然にあるよ、たらそれは聖霊様が宿っているということと同じことですね。人の言葉はいつもある。あの人はこう言った、この人はこう言った、あるいは自分なんかあの人はこう言い返したら、この人やった、それは自分の言葉、他人の言葉いつもあるっていうのが、まあよくある人間の姿だと思います。そうでなくて、なんかキリストの言葉がいつもある、まあ、人間も本当に今低い状態から上に限れない状態まであるもので、まあ、聖書はそういう私たちがどんなに頑張って何十年したって到達したとか言えないような高い状態が書いてあるから、いくら読んでも終わったと言えないという気持ちがますますそうしていくわけですよね。キリストのことはいつもやろう。そして詩編と賛歌と霊的な歌により感謝と褒めたたえ、ここもほとんどここにてるんですね。で、何を話してもすべてをイエスの名によってするということはさっき言ったこと、これは神様の御心だろうかと、いつもイエスの本質な思い出しながらすると。そしていつもできなくても、できても、できないけれども神様がこう許してくださったろうと思ってまた感謝する。できては、少しでもできればまた感謝すると。もうね、とってもよく似てるということから見ても分かりますが、この歌には当時の賛美歌には3種類あったというのが伺えるわけです。詩編と賛歌と霊的な歌っていう、まあ、これは日本語に訳したらわけですけど、3通りの、まあ、賛美、キリスト教賛美があったのだということが推察できるわけですね。で、これはどこがどう違うんだろうかと。ということです。で、まず最初のですね、詩編、詩の、これは詩編が実際に歌われていたからです。それはもう見たら分かりますよね。ことに合わせてとか、なんとかとか、なんとかの調子を指定するような言葉があったりですね。詩編は単に詩とだけ、朗読だけで実際に歌われていたわけですね。だからその伝統をもって、現在の賛美歌集に全部詩編歌っていうのがあるわけです。詩編歌は3000年の歴史があるわけですね、だから。ですね、その点ではもう3000年ってちょっととてつもなく長い歴史。いくら日本の、まあ、三好三茶とか南原尾とか三空ひばりとか、たかだか60年そこらですから、桁違いもいいところですね。それぐらい100から昔からこの詩編っていうのはちょっと賛美歌として歌われていて、我々も歌った歌うようなんですね。谷川の流れを、ある詩42編の詩編歌なんですね。これを口語に分かりやすくしたわけです。で、これはですね、ギリシャ語ではプサルモスというわけです。これからプサルモス、P-S-A-L-M-S。英語ではサームですね。P を読まないと。P-S-A-L-M-S。M ですね。さ、P S A L M O S か。英語読み方はですね。サルモス。ギリシャ語で翻訳するので、英語翻訳に直したら、英語では P S A L M で P S A L サームと書いてサームという詩編のこと。それはこのギリシャ語が来たんですよね。ギリシャ語でプサルモスって言います。英語でサーム。それから次の賛美っていうのはギリシャ語、元にこのギリシャ語でヒュムノスって言います。ヒュムノス。これから英語のヒムということが生まれたんですね。ヒムっていうのは賛美かな。ギリシャ語ではヒムノス。 賛美歌プレイヤーのことをヒムプレイヤー、勝浦さんがこのデータを作ってくれるまではですね、ヒムプレイヤーで我々のところもやってたんですね。家庭集会集会場の時はそもそもひろくさんが弾いてくれたんですけど、でも急に行ったってやっぱりそれは練習もしないと、あの4つのパートを同時に指で弾くってのは大変なことですよね。ソプラノ、アルト、スマホがテノール、バスのパート同時に弾くんだから、私もちょっとそれやってどんなに大変かっていうのがよく分かりましたが、であれヒムプレイヤーってのはそこから来てるんですね。ヒムノスです、ね、ヒムノスっていうのはギリシャ語で、ここではこの賛美と訳される。それからもう一つ最後のレイの歌って訳してあります。レイの歌、レイプリマってのついてるんですが、この歌、レイの歌の歌、これはオーデーって言うんです。オーデー、それは普通の一般的な歌という言葉ですね。ギリシャ語も3通りですね。ですね。プサルモスとヒュムノスと、それからオーデー、まあ、そういうふうに、で、命令的なのが最後についてるわけですが、こういうふうにですね、3通り、詩編の歌はこれも分かりますね。霊的な歌は今日でもそうですけど、その当時も次々と精霊に促されて新しい作っていった、作られていった歌がある。賛歌というのは例えばあのモーセの歌に旧約聖書の詩編以外のところに見られた伝統的なこの詩ですね。旧約聖書もいろんなこの詩編以外のところにもいろいろありますよね。そういうふうなところで、伝統的にどうと聖書の中である詩、そういうものを、まあ、賛歌といい、霊的な歌はその聖なる霊を受けて新たに作る。今でもそういうところありますね。古くからのものと、それから、まあ、この詩編と、それから古くから伝統的に伝わった歌、それから今作られている歌ですね。こういう聖なる霊が与えられて音楽の才もある人が今も霊に促されて新しい、それがリビングプレイとかプレイザンドワーシップとか、前にもこうでやったアメリカでよく使われているようなですね、何千人も集まって大きなたくさんの人たちが歌を歌う、それから賛美歌、賛美歌21の中にも新世界の中にも入っているのもあります。はい、まあ、そういうふうにここで、突然歌が出てきたんですが、これはどうしてかって、ちゃんと御心を知って歩きなさいとかですね、時をよく用いなさい、細かく気をつけ、その歌と何の関係あるんだろうかと、ずっと前に私も、なんでここに歌が何で出てきたのかなという気持ちがしたわけですが、これはそのぐらいですね、私たちの、まあ、精神的、霊的な歩みというのを支援する、キリスト教において歌というのは非常に関わり持っているということなんですね、少なくとも。それで、キリスト教社会では、何いつも歌う、人が死んでも生まれても結婚式でもこういうね礼拝でも何でも歌を歌う。でそれはですね、私たちが霊に満たされて自然に歌いたくなるし、また歌うことによってまた霊も注がれると。でそれがですね、いろいろな悪いところから引き離す力があると。みんなで合同の賛美によってまた聖霊が与えられる、霊に満たされることにつながって、他の別のもので満たされる、別物に寄ってしまうと、ことから話す、引き離す力があるということなんです。それで昔からたくさんの人がキリスト教賛美を歌おうと、一人ではなかなかですね、そういう力が出にくいから集まって、まあ、歌うわけですね。でこの賛美を歌うということは互いに語り合うことと同じだと、霊的な交流になるから、歌いながら話しておしゃべりすることできないんです。だからこれはどういう意味が、そういうことなんですね。霊的な語り合い、霊的な交流、それはつまらないことをおしゃべりする、ずっと本当に身の霊的な語り合いになるというんですね。神様もちゃんと聞いてくださると、もうそういうふうに歌にもいろんなあの歌ですね、これはもう自分の気晴らしの歌もあれば、まあ、のど自慢のように人に聞いてもらって、あれ人と共に一緒に歌って楽しむもいろいろだけど、これは神様に向かって、神様に向かって、しかも霊的な交流、神様の霊を一層受けるために歌うようなこのキリスト教賛美だけですよね。でその点はですね、仏教は非常にこの麗しい音楽というのはどうもないわけです。 葬儀の時でもですね、非常にこう暗い雰囲気のもので倒れていることで、仏像の姿のどっか静かな静けさはあってもですね、何か暗いものがあるという感じを私も子供とか感じだったんですね。神社神道教です。どうぞ暗い中にですね、なんか太鼓みたいなのが置いてある、鏡みたいなのが置いてある。なんだろうなっていう子供の時思ったことがありますが、キリストの場所に絶えずですね、歌を歌うと。踊ってでも歌うというですね、孟子の一番最初。そして、主に向かってと。でそういうふうに私たちの精神的な霊的な成果というのとキリスト教賛美と深く結びついたんだと、そういう意味でこの記憶はあって細かく歩む賢く歩むというのと、ここでは特にですね、この書いた人はパウロはこの賛美の重要性をも経由されていたというんですね。で、いろいろこの悪い引っ張るのいろいろある。でも良い方に引っ張るも神様は麗しい自然も作ってくれたりですね、このように賛美集まると、あるいは聖書、あるいはこの交流、でも神様の神様のことを分からない人にも良い心も与えてあるから、ふとこういうに困っている人は助けようと、自然にそういう心もある、ただ続かない、あるいはしてくれるんだらお返しがなかったらやまってしまうというのが、これは自然の方です、ね、良い心というのは神様を受け付けてくれているんだけど、続かないわけですよね。お返しがなかったものに腹が立ったり嫌になったり、キリスト教的な場合は、たとえ相手が敵対してでもですね、この聖霊に満たされたったら、相手を憎んだり殺したりとこんな気持ち決して起こらないというわけです。そこは非常に違うところですが、でもそういういろんなところでですね、良いものは確かに一方では置いてくれてあるということですね。で特にこの私たちはこの賛美を与えられて、主に向かっていたと。そしてそういうふうに霊を満たされて主に向かいつついつもあらゆることで、あらゆることって言うんだから、嫌なことが起こっても、何があっても、あ、感謝、このことは覚えておくと、なんか、気持ちがむさくさ、むさくさくですとか、誰でも怒ったりすると思うと、暗い気持ちになったりですね、何か気持ちが固まってしまうとか、そういう時に感謝しなさいってあります。こういう暗い時、嫌な時でも、これも感謝をするんだと。感謝します、ありがとうございますと言って、本当にまた気持ちが入ってくるということも、これは確かなことなんですね。そういうことで、この短い歌詞なのですけれども、一つの時を、今もどんどん時が流れて過ぎ去っていて、で少なくとも神様の言葉で一緒に祈って賛美をするということは、これをある意味でソフォス、賢く用いているということは確かに言えると思うんですね。それによって、みんな一緒に集まって歌うことで、祈ることで、霊に少しでも満たされていくということ、それが確かにあるということを思います。はい、以上です。